すみだ隆平の浜栗御門の編、2月14日放送分のポッドキャスト後半です。お兄さんお願いいたします。
さあそこですわ、
はい、
でね、これ本当に糸口はね、まあ、さっきの壮大な話やっていうね、まあ、セミちゃん言ってくれたけど、
はい、
入り口は逆に、もうめちゃくちゃ、しょうもない、もう、入り口やったんです。
ほうほう。
とにかくね、まあ、いろんなエッジの聞いたことは、まあ、ようやってきたわけじゃないですか。
はい、
裏側の社会がどうやらなんやら。逆に、はい、もう少し地味なことをやろうと。
あ、
うん、どうでもいいこと。
どうでもいい
こと。たわいもないこと。
たわいもない。
それを全力でやってみるっていうのも一つの体験やぞって、まあ、うちの社長からその時指示が出ていたわけですね。それが10年前、ちょっと2008年に遡ります。
はいはい。
さあ、そこでなんか何やろうかって考えた。で、当時っていうか、昔から僕、もうほんまにどうでもいいことで気になってたのが、
うん、
小学校の時のね、
はい、
算数の教科書。
うん、教科書、はい、はい。
文章題あったでしょ。
ありますね。
で、文章では当然、いつもまあ、大体、まあ、太郎くんが、文房具屋さんに行きました。
うん、
花子さんが、色紙を配ってます、うん。子供が出てくるよね。
子供が登場
してくる。出てくる。
はい。
で、登場してくる子供の中でね、うん、最も登場回数の多かった児童は誰だろうっていう。いやいや、くだらんことですよ。どうでもいいこと。でも、これをね、本当に正確にリサーチできたら、くだらんことだけに、
うん、
誰か一人ぐらいは、どうでもええこと、よう頑張ったな、みたいになるかなと思って。
うん、確かにそれを数えた人いないですね。
今数える必要ないんだけどね。うん、数えようと、うん。で、調べたら東京のですね、東洋町には、東洋町いうとこにはね、はい、教科書図書館いうとこがあるんですよ。
教科書図書館、
これ聞いたことありますか、これ。
いや、初耳ですね。
あ、これ僕知らなかったです、ええ。教科書図書館って何かって言ったら、うん、昭和25年から、
はい、
まあ今で言ったら2018年までのね、す、
は、
べ、
い、
ての教科書がね、残ってる、保存した。
へ
ぇー。よし、ここやと思って行ってですね、はい、まあちょっともうすぐに舞台で喋らんとあかんかったから、はい、まあ本当はね、歴代の、それこそ昭和25年から、うん、その当時やったら2008年までの、うん、トータルで調べたかったんですけど、もう、まあ過去10年だけになってしまいましたが、うん、98年から、
はい、
2008年まで、はい、ここまではね、10年間でね、誰が一番登場回数多い児童か判明したんですよ。
判明しましたか。
聞きたいくないやろ、別に。
いや、もう聞きたいです。
マジですか。
はい、聞きたいです。
アキラくんなんですよ。
アキラくんでしたか。
もうやめろ、その、そらそらしいわ、お前。アキラくんでしたか。いや、ちゃうね。そこはもう逆にもう、何やねん、それ、みたいなんで十分やね。さっきのとこで外してほしかった、ね、正解言わんと。
ごめんなさい。
アキラくん。
アキラくんかい
な。アキラくんないんやわ。
アキラくんでしたか。
アキラくん。これ一応ね、理由も一応調べました。
はい。
まずね、3文字が多いねんって、
アキラ。そうなんですか。
そう、2文字。あ、そうそう、2位はね、ただし
や
った
し、ね。はいはい、3文字。
アキラ、ただし。でもなんでかって言うとね、義務教育の教科書は、
はい。
文科省で予算がこう、この予算で作ってくださいと言われるもんやから。なるべくページ数をね、少なくしたいわけですよ。
あ、
限られた予算で。
で、3文字。
3文字やな。で、うん、4文字とか、僕なんか本名森田義弘で、義弘っていう。
4文字使っちゃうから。
それでまた1ページいってる場合じゃないでしょ、もったいない。だから義弘くんがそんな登場人物で出てくると、まずない。3文字。
ほんで男の子で2文字っていうのはあんまりないから、
3
文字になるってことですかね。
だともっと言うと、そのものの名前自体にすごく意味合いのある、イメージがあまりにも強すぎる名前っていうのは3文字でもまたあかんらしいわ。
ああ、なるほど。
別の考え持ってられてましょ
う。
じゃあ、お声くんが毎分50メートルで走ってますって、そんな遅いわけないやんって、
うん。気になりますもんね。
お声っていう
話。うん、のお声がね。
そう、お声、うん、類がガッってイメージ強いから、うん、そんなはあかん。
うん、
例えば、アキラくんとかになるわけですよ。だから、竜兵とかもないんちゃうか
な。なんか、ある程度、没個性というか、いっぱい名前があって、特定の誰か思い浮かばない。
そう。で、3文字。
3文字。
ってなるわけですよ。
うん、
ああ、そうなんや、うん。いや、ほんまにこれはもう、これで終わろうと思ったんです。もう、これを調べに来ただけのネタだから。
あ、その取材で完結して。
そう、くだらなかったでしょ。
うん、
ちゃんちゃんで終わろうと思った。ところが、うん、もう帰りがけやったけど、
うん、
昭和25年の教科書ってやっぱり本当見たことないですやん。
あ、ないです、ないです。
やっぱり一回ぐらいちょっと帰りにもうチラッとだけ見てみようかなと思ったわけ。
はい。
で、 見てみるとね、うん、もうここでもうほんまにもう、もう驚愕の事実が判明するわけ。びっくりした。ここからがいよいよ本題ですよ。
はい。
我々の世代のね、今はそうやと思いますけど、文章題って短いでしょ ?2 行ぐらいで終わるんじゃないですかね。まあ、要は要点だけやから、まあまあ それこそ、明君がね、まあまあうん、文房具屋さんに1000円持って、450円買い物しました。お釣りはいくらでしょう、
はいはい。まあ、そんな感じですね。
あって、3行ぐらいでしょ、うん、違うんですよ。もう、昭和25年のね、文章、冊数の文章題はね、うん、めちゃくちゃ長文なんです。
へ
ぇ読んでるとね、
はい、
ちょっとドラマティックなんです。
文章題が。
文章題なのに、ディティールとかがもう、すごい、もう、ほん本当に細部に至るまで細かく描かれていて、もう読み物としてね、感動したりするわけですよ。
文章題でですか？
文章題なのに、算数の文章題なのにですよ。と言うても、多分、またピッと来ないと思います。
わかんない
です。ハマグリスターの皆さんも、はい、何を言うとんねんと、うん。実は僕、それをコピーしてきております。
はぁ、あ。
本当に、どうドラマティックやったかというのをですね、はい、それじゃあ、今の教科書とまたこれも比較しながら、ちょっと今から説明していきましょう。はい、単元で言うとね、縮図という単元があったの皆さん覚えてますかね。
縮図。
そう、縮図というとですね、まあ、要はだ、実際は、4キロ離れて、A 地点、B 地点4キロ離れてます。これを200分の1の縮図、地図にすると、
は
い何センチになるでしょうって。
ははは。
逆をまた求めさせて、はいはい。で、大概ね、問題に出てくるのは地図っていう。
はい、
地図を作る作業っていうのはもう必ずこの単元にも出てくるんですよ、で、そこのその縮図のね、
はい、
今のじゃあ縮図の、うん、文章題の、
はい、
か、まず書き始め、はい、いきますよ。ね。ただし君たちは箱根の地図を調べてみました。
うん、
なぜだいきなりなぜか、第一行目ですよ。一、はい、行目から正しくんがね、
はい、
いきなりなぜか箱根の地図を調べる設定にもなってるんですよ。
なってますね。うん、
これ不自然やと思うんですよ、僕は。なぜそうなんだろうと、うん、
説明ないですね。
なかなかないでしょ。
うん、
放課後お前どうするって、
うん。
サッカーする。お前どうする、うん、学習塾行く。正、
うん、
しどうすんねん、
うん。
箱根の地図調べる。悩んでんのかって話。
なかなかないですね。
ないでしょ。
うん、
これは僕ただいじってるだけじゃなくてね。
うん、
本当に、とにかく問題に正解さえすりゃええねんという、
うん、
答えさえ丸もうたら合格できるんやからという、うん、まさにこれ学歴社会の象徴的な文章やと思うんです、
うんうんうん、
理屈はいらない、
うん、
行ったんですもう調べに行ったんです、うん、正しくんはっていうのが僕は今の文章題の書き始めやと僕はこう解釈しましたよ
もうそこのそれ以外のことで疑問持つなと
持つないいんだよ、うん、ところが、うん、昭和25年の正しくんはは
い
地図を調べるまでが長い。
地図を調べるまでが
長いんです。これ、本当に今コピーしたものを用意してますけど、いいですか？これね、皆さんイメージしてくださいね。まずですね、これはですね、田舎の風光明媚な田舎のね、イラストがまず書いてますよ。
あります、
書いております、
はい、ね、イラストあります。
で、タイトルも書いてますよ。うん、ね、郷土っていうタイトルが。
郷土ですね。
タイトルが書いてます、うん。問題の書き始めいきますよ。正しくんたちの住んでるところは、大都会から遠く離れた山奥の小さな町です。この町には親切で穏やかな人たちばかり住んでいます。
うん、
町の中央から少し歩くと、澄み切った空の下に広々とした畑が開けていますし、清らかな流れもあります。
うん
この情報いる、うん、っていう話。
まだ全然問いかけに入ってこない
ですね。入ってないです。これあくまでも縮図の探検、縮図の問題ですよ、
うん。
さっきなんかいきなり調べよったよね、正しくん。しかしね、昭和25年の正しくんはですよ、
はい。
自分の町の人柄をまず言ってますよ。
まず入ってきましたね、そっから。
山やら何やら川やらって、そんなところまでまず言ってますよ。
うん、
さらにはですよ。正しくんたちはこのような郷土で生活できる自分たちを幸福だなぁと思いました、
うん。
ついに心情まで言うわけです、主人公。そして、そこで、この楽しい街のことをもっとよく知るために、この街について調べることにしました。ここで初めて地図を作ろうとするわけですよ。
動機がようやくわかると。
見事やん。
うん。
見事やわ。あ、ちゃんとそこに正しくんの初動の理屈がここにはあるでしょ。いや、確かに。いや、それこそ、はい。ね。もうこの単元を、答えを正解するためだけで言うと、この街の情、人柄であるとか、清らかな流れがあるっていうことは言わなくても確かにいいですよ。しかしながら、この情報が加わることによってですよ。ね。この、殺伐とした数字だけが支配する丸かバツかだけのこの算数の世界にですよ、ぬくもりが少し生まれ出されないかと。この算数には興味なくても、はい、この物語自体にはぐいぐい引き込まれていくことを感じなかったですか？
それはあると思います。
僕なんかね、もうもはやね、この畑吉くんのこの街にね、
はい、
行ってみたいよね。
この郷土って書いてますわ、教科書にね。
素敵な人たちがもういっぱいいるよ。悪い人一人もね、何よりも、道徳心が入ってるよ。
でもこれは、関門としては、
縮図です。縮図。あくまでも算数です。
算数の中のね。
算数なのに、郷土を愛する大切さ、ね。それを、ここにはもう、メッセージとして入っとるわけですよ。すごいな、さらに言うならばですよ。もう特にあの、探検変えて、あそこ行きましょうか。時間の足し算引き算ってあったの知ってます？
時間の足し算引き算、
4時50分引く4時20分、
はいはいはい、
それを求める、今もあると思いますけど。
ありましたね。
ね、それに関しては、ここの時間の引き算に関しては、今の時間の引き算、なんかに関してはですよ。一郎くんのクラスでやる学芸会のお芝居が3時10分に始まりました。3時40分に終わりました。はい、劇は何分経ったでしょう？
はいはい。
サクッと行ったよね、またこれ。行っちゃったでしょ、最短距離で行ってますでしょ、昭和25年の一郎くんは、これすごいですよ。まず、一郎くんのクラスで、お芝居をする、その配役決めをするところから始まる。
そっから。
そこから始めるんですよ。
うん、
で、またこれがね、まず一郎くん、主人公の一郎くんはね、セリフ付きの役がもらえるわけですよ。やったーって喜ぶね、その一方で、友達はね、漏れるわけです。セリフをもらえないわけです、舞台に立てないわけです、裏に回れと言われるわけです。
裏方に、
はあ、こんなもん僕やったらね、もう絶対うわーってもう文句言うとか、まして児童やったらなんで俺が出られんのすか先生ちょっと、うわー言うとこやわ、
はい、
ぐっとこらえてその友達は、いいよ一郎、俺の分まで頑張ってくれと、俺は当日そんな頑張る一郎に最高のスポットライトを当てるよという、また一方別の女の子は、私は一郎さんが舞台できる服を私は縫うわって言って、私たちの思いも乗せて舞台で一生懸命頑張ってねって言ってね、表に立つ人間も裏に回る子供たちもみんなもう協力し合ってもう一枚岩になってもう一生懸命頑張っていくわけですよ。これがもうめっちゃ感動すんねん。めっちゃドラマなんやけど、これまだ一問も出てへんのにもう3ページいっとるよね。いつ始まんねんと思うんだけど、もう読み物として素晴らしい。
へ
ー、うわー、すごいな、このまた、なんでこんないろんな教えをこの、うわーって読んで4ページ目や。いよいよこれ、学芸会当日をようやく迎えるわけですよ。
はい、
ここから読み上げていきますよ。いよいよ10時52分、幕が開くとともにライトのスイッチが入りました。まあ綺麗、セリフが入ったよ、ついに。前で見てた子供のセリフなんやろね。まあ綺麗、文章題ですよ、とがきが入る。すごいことになっとるわけです。いきますよ、かっこまあ綺麗。前の方にいた子供たちの声もたちまち拍手の音に消されてしまいました。劇は10時17分に終わりましたが、拍手の音はなかなか止みません。一郎くんたちは嬉しくてたまりません。そして物事をするときには、陰に隠れた力があって初めてできるんだなぁと、しみじみ感じました。劇は何分だったでしょう？もうええやん。もうええやん。
前置きが長いんですよね。しかも今お兄さんは割愛して読んでてそれですもんね。
まあ4ページに急に飛びましたからね。もうね、文章でやったこと忘れてたでしょ、もう。
もう一つ物語
で、ね。物語じゃ自分だったでしょ、で、これね、劇何分やったかどうか、もうもはや計算できなくてもね、いいと思うよ。
うん、
全 と大切なことを教わったでしょ。裏に対する感謝、
うんうん、
ね、光と影、
はい、
影があって光という、うん、ね、初めてそこで光というものがあるの、うん、影あってのおかげさんという言葉を忘れるなというメッセージが、うん、道徳心がここに入ってる。
はい、
わしは僕らなんかですよ、嘘でもこうやって舞台立たしてもうたり、こうやって喋らしてもうたり、ラジオでこんなね表に出る立場をやらせてもらってる人間としては、常にこの裏の感謝中の、
うん、
でもついつい忘れがちな時もあるやん。一郎君にも思い知らされるね。うわ、俺最近3万なってるわ、裏で支えてくれてて、お礼ちゃんと言うてるかなとすら思うよね。
文章題の登場人物の。
そう、一郎君に。
うん、
とこれ思うと、なんなんやと。なんでこの、なぜかわからないけど、昭和20年代の、25年の僕が見たやつは、
はい、
算数の文章だよのに、道徳的要素がなぜここに入ってるんだろうと。これは、掘らねばと思いました。
なるほど。
でね、行ったのが、訪ねて行ったのがですね、はい、今、小学校の、小学生の算数の教科書で出している出版社が合計6社あるわけです。
はい、
その中でも一番ね、老舗と言われているね、うん、東京書籍、
はい。
ここにね、聞きに行ったわけですよ。算数担当のね、
はい、
畑さんという。
畑さん。
方でしたね、うん、篠沢教授を思わすようなね。
ああ。
まさにやっぱり数学やってる人ってああいうビジュアルなんですよね、やっぱりね。
ああいう、篠沢教授は数学ではなかったですけど、
ね。あ、違う、篠沢教授は違った。
フランス語の。
違った。でもあのビジュアルはね、
ああいう賢そうなね。
賢
そうな。
もうハマグリスナーの皆さんはちょっと世代ちゃうか分からへんかな。なんかこう、まあでも、
学校の先
生、ちょっとこう、ちょっとこう、ちょい肩ぐらいまでのセミロング。
はいはいはい。
セミロング。で、白髪、
混
じり。
上品な感じの。
で、大きな黒縁メガネしてるっていうのが、そういう、畑さんと。もう、ええ人だったんです。話聞いてくれて。なぜなんですかって言うて。あ、まず一つ最初に回答が来たのは、当時の文部科学、文部省の、指導要領は、昭和25年の指導要領は、生活単元学習と言いまして、
生活単元学習
さあ、それなんぞやっちゅう。暮らしに要は、生活単元、生活していく上で、役に立つ、直接的にすぐにプラスになる、そういうものを教えるっていうのを、生活単元学習というそうです。っていうのが、当時の、文部省の指導要領やったらしいわ。いや、それは、まあそうやとして、僕として疑問なのは、ね。なぜじゃあそれが、当時の指導要領やったんですかと。これが、わからないですよね。聞いたんですよ。なぜなんですかと。いやいや、それは、そういうもんやとしか僕も思ってませんでしたと。そこまでは私も知りません。
はい。
わかりました。ちょっと僕舞台で喋りたいんで、どうしてもそのことをちょっと調べてもらいたいんですけど、わかりました。じゃあちょっと2、3日時間をくださいって。で、しばらくしたら畑さんから連絡がありました。会いに行ったんですよ。判明したんですよ。判明しました。これが意外や意外。米軍がちょっと絡んどるわけですね。
へ
ー。というのもですね、昭和20年、
はい、
戦争が終わったでしょ、その時に、まあ、GHQ が来ましたね、
はい。
日本を統治したでしょ。はい、その時に、当時の、道徳。
はい、
まあ、道徳を全部ね、もうやるなって禁止令出したんです。まあ、道徳と言わなかったらしい。当時は修身。
修身ですか。
収める、修学旅行の修に、身長の修に、修身。おい、すべて一切の修身を禁ずると言うたらしいですわ。
うん、
それはなぜかというと、当時の修身は、日本の国のために命を捧げることが誉れであると。そういう教えだったと。の結果、GHQ の言い分ですよ。日本はお前、パールハーバー攻めてきたやないかと。これは危険しそうだと。だからもう終始はダメだとこう言うわけですよ。そこでですよ、当時の文部省、考えるわけですよ。悩むわけですよ。ね、GHQ がそう言った以上、ね、道徳の授業をこれからも続けるわけにはいかない。
はい、
いかないけれども、焼け野原なわけですよ。日本はその時。その時の、子供たち、小学生っていうのはですよ。
はい、
この頃はこそが10年後、昭和30年ぐらいになった時に、日本を復興させる、屋台骨になる宝物の子供たちじゃないかと。この子供たちに、人としてどうあるべきかを解かずして、本当の意味での日本の復興などありえないと。そう考えた文部省は、
はい、
道徳をやらねば、 いいんだよね。という、抜け道を探せと。主要四教科があるじゃないか。そこに、人としての生き方を散りばめろ。
はあ。
もう、感動。鳥肌立った。これは、畑さんも知らなかったと言ってましたけど、本当に資料を見ると、そう明記されてたそうです。そう考えるとね、僕は、これもまた、愛国心やなと思いましたよ。本当の意味でのこの日本を復興さす上で、子供たちに、いい子になってもらわんと、結果を残すだけじゃない、数字を上げるだけじゃない、だけど結果、賢くなっても、人として心がなけりゃ、復興にならんじゃんって、これこそ愛国心のような気もするんすよね。そうして考えたときにね、和楽器屋に集まらなあかんかな、というのもね。
今の教科書のね。
ね、僕はそういうふうに思ったりするわけですよ。はあ、そんなドラマがあったのかと。で、ちなみにね、これ、よくできたもんでね、あれですよ、畑さんにさらに調べてもらうとね、昭和33年になると、ジ、アメリカは、もう、道徳やっていいよとか。
あ、はい。
解禁
が、
下るわけですよ。ね。もう大丈夫。もう日本は、もう、喧嘩をかけてこないだろうと。昔とは違うだろうというふうに判断して、いいよというわけですよ。ね。そうそう、こんな素敵な教科書が生まれたわけですやんか。これ、怪我の巧妙かもしれない。ね、米軍が奪った、ね、失ったものがあったから、怪我の巧妙か分からんけど、こんな素敵な教科書が生まれた。しかし、ひねくなもんで、昭和33年に、もう、道徳復活していいよって、ことが満たされた状態になると、その年から、正しくんはいきなり箱根の地図を調べ出すわけですよ。
何の説明もなしに。
そうなんです。これ、豊かさと、心というのは、反比例するのかな。経済がこんな素敵に盛り上がってんのに、と同時にね、なんか僕はもうこれ人生もそうかなっていう気がしましたよ。
人生も。
要はだから、アメリカがね、くしくも奪った。言うたら逆境やったわけ。逆境によってこんないい教科書が生まれた。だ人生もそうで、今辛いな、きついな、思い通りになってへんなっていう時に、いっぱい実は、豊かな気持ち、その分感じれるありがたさとかいうのが、こんな素敵な教科書があったように、自分もそういう風になるんじゃないかと思う気がするね。逆にまた光が明るいところに行くと、一筋の光に気づけなくなる。これが道徳が復活してからの教科書になってしまうのではないかと。じゃあそう思ったらね、僕はね、それこそね、こう、今日はもうすみちゃんのおかげでですよ、こうやってね、この話をここまで深く喋ったことは本当にライブ以外で、僕はもうライブでしかこれはできないライブコンテンツと思ってますけど、これをね、地上波でね、しかも KBS 京都、ちっちゃい頃からずっと聞いてた、憧れた KBS 京都でね、この番喋らせてもらえたというのもね、これもまた、いや、ひょっとしたら僕、スーパースターで売れてたら、このありがたみ気づかへんかもしれん。TBS ラジオもありゃ、日本放送でもやってるわけだから、言うて、いや、俺が喋りたいことは何でも喋れんねんっていう立場の人間やったら、ありがとうな、すみちゃんっていう気持ちにならへんかもしれん。っていうのを考えたときにね、僕はなんか後半は、だからもう何その愛国心とかいう軸じゃないんですよ。もうそれはもういいわ。人によって考え方いろいろあると思うし、あくまでも今日僕の主観で言ってるだけで。だけど、これはひょっとしたらみんなに当てはめあるんちゃうかなっていうことで言うと、みんなやっぱりね、順風満帆には生きていけないわけですや。アクシデントがあった時、どうそれを楽しむか。それはこの昭和25年にあった、事実あった教科書になぞられればいいのではないかと、私は思うわけですよ。
は
ぁ。同じようなリアクションをね、畑さんもしてくれたわけ。はぁ。いや、言うてくれたよ、コラーゲンさんと。私はほんとね、もうこの算数に、もう長年携わっておりましたからね、私自身がそのことに気づいておりませんでしたと。いい機会になりました、コラーゲンさん。いや、もはやこれはもう芸人の域を超えていらっしゃいますよ。なんてこと言ってくれるわけですよ。それでね、私もですよ。 いや、それは非常にありがたい。うん、ありがたいんだけれども、これたまたま偶然、これもまた怪我の巧妙で、こんな壮大な話になっていったけども、うん、よく思い出してほしいわ、はい。入り口は、児童で一番登場回想に誰やねんと。
そうでしたよね。
こんなどうでもええことから。
アキラくんからでしたね。
アキラくんから、うん、そこが入り口なんですよ。うん、入り口は、アキラくんから始まってるんですよ。そうすると、当然、出口もアキラで終わらんとあかんわけですよ。
そうなりますよね。
どうでもいいことで始まり、グンって壮大になって終わっちゃいが、うん、また最後もまた芸人らしく、どうでもいいことで終わりたいじゃないですか。
どうでも終わっていただけるんですか。どうでもいい形で。
そこを働きかけたわけですよ。間違いなく畑さんは僕に興味を示してくれた。はい、あなた芸人の域を超えてる。すごいですよ。待って、もう言うてくれた。うん、畑さん、そこまで言ってくれたら一個お願いがあるんです。あ、何ですか。何でも言ってみてください。うん、僕の名前、吉弘教科書に登場させてくださいと。
そんなこと頼んだんですか。
文章題で。
文章題で。
明らに始まったわけだから。ね。
4文字じゃないですか。
いや、4文字は、ここの壁はでかいよ。4文字の壁はあるわけですよ、あるんだけどもね。やっぱり最後はそこ着地点としては、どうでもいいことで、乗せてもらえませんかと。難色示すわけよ。いやいや、小中さんいくらなんでも、それ私の一存では決めれませんわと。
そりゃそうですよ。
わかります、わかりますけども、全問吉弘くんじゃなくていいんですよ。一問でいいんですよ。お願いできま、できませんかと。ね。まあ、ちょっと待ってくださいと。そう言われましても、まずじゃあ、そもそも論で言うと、うん、あれ4年に1回に変わるんですと。
はい。
去年、まあ、その当時で言うと2008年から2008年の段階だから、はい、その前の年に変わりました。うん、要は2007年に変わったばかりです。うん、次変わるのは2011年です。3年後になりますと。ですから、どっちにしても、3年後になるんですよ。と言うて、で多分これでもう諦めるだろうなと思ったよね。うん、3年先か、もうほなじゃないなと思うと思ったんでしょうけど、僕は3年間足しげく東京書籍通ったわけですよ。何言った、福岡行ってきました。畑さん、これお土産で明太子どうぞ。おお、ね、あ、商店出ますね。で、珍しいテレビ出演から見てください。おお、で、なんやったらね、これまたそうやってコツコツ一生懸命頑張ってるとね、
うん、
髪もね、後押ししてくれるんだよね。たまたまなんやけどね、その畑さんのね、はい、奥さんがね、静岡に焼津市っていう町があるんだけど、
ありますね、
焼津のね、はい、出身の方やったんですよ。その時同じくしてね、焼津の親善大使に任命されるわけですよ。
されてましたね。
されて、はい、これを使わんとと思って、親善大使って書いてるタスキをして東京書籍に今度行くわけです。はい、大使に任命されました。へえーみたいなって、またお願いします。で、吉弘くん、ぜひ言うて、いよいよ2011年4月。東京書籍が新たに文章題が改定される、その時期が来たわけですよ。
ほー、
実際その
今教科書お持ちですよね。
今目の前にありますが、こんな時間までこれなかなかない企画だと思います。お笑いのネタを見るなんて普通2分3分の話、
はい、
浜栗スターの皆さん本当辛抱する、よくぞこの時間まで忍耐強く耐え忍び聞いていただきました。そんな全浜栗スターに、
はい、
こういったご報告をさせていただきたいと思います。
お願いします。
2011年に東京書籍から出た小学校4年生新しい算数の月刊。ページで言いますと、46ページ。
46ページ。
分数の足し算と引き算の単元に、
はい、
吉弘くん、出ております。
おー、出てます。
一応文章題読み上げますよ。これ
はい、お願いします。
ね、いきますよ。工作用紙を、ゆきさんは5分の4平方メートル。よしひろさんは5分の3平方メートル使いました。
5分の3平方メートル使ったよし
ひろ。使ったよしひろさん。全然心当たりないけど。5分の3平方メートル使ったわけですよ。
ついに教科書に登場しましたね。
ですかよ。使った工作用紙の面積は合わせて何平方メートルでしょう。どうでもいい、もうそんなこと。吉弘くん、教科書デビューですよ、これ。
素晴らしい。
出たわけ。これは嘘やと思ったらね、それこそ、東洋町まで行ってもらわなきゃあかんけど、東洋町に行ったら、はい、もうこの年度の、教科書も当然残ってますから、それの、新しい算数4年、月刊、吉弘くん、分46ページ見てもらったら、ほんと出てますから、裏と取り用がありますよ。
私も確認しました。
出てるでしょ、
はい、出てます。
これね、ほんとありがたいわ。果たさーんって言って、いやいやいやいや、まあ、
その3年越しの思いが、
ここまでね、足しげく通っていただきましたんで、いやもうこれはそうさせてもらおうと思いました、言って。
すごいな
ぁ。で、まだすごいよ。はい、さらにはね、はい、小学校4年生だけではなくて、ちょうど同じ時期に、小学校5年生も新しく改定されたんですけど、
はいはい、
そこにはね、平均山っていうところにね、はい、吉弘くんがまたね、で登場してるんです。
あ、そこにも
そこにも出してくれる。なんかね、魚を毎日釣ってるんですよ、吉弘くんは。で、毎日の釣れた魚の長さをで、ね、平均して、計算するっていう設定なんですよ。
ああ、なんか真面目な男ですね。
真面目な、ちょっと梅宮達郎みたいな児童なのに、毎日釣りばっかりやってる。
そんな少年として、吉弘くんは。
そうなんですよ。もう一問だけが小学校4年生で、分数と足した引き算だけが、また小学校5年生にも出してくれてるから、え、畑さん、それいいんですかと、もうこういう言い方してくれましたよ。サービスしときました。そんなサービスでいけるもんなん、教科書で。
サービスあんねや、教科
書。サービスがあんねん。サービス。めちゃくちゃええしてんか。で、さらには超えてくれたよ。
はい、
次の年度は、新しくなるのは、はい、4年後なので、はい、2015年に新しくなりますけども、はい、私が算数担当である間は、吉弘くんはレギュラーで登場します
って
言
ってや
った。すごい、レギュラー。レギュラーええよ。全然僕はね、有名でも何でもないけど、ラジオのレギュラーもない、テレビのレギュラーもない。でもいいよね。レギュラー算数の教科書っていうね。レギュラー算数の教科書っていうレギュラーは誰もいないでしょ、これ。
貴重ですよ。
オンリーワンや、これ。オンリーワン。これ映画だ、これ。言うて、まあ約束してくれたね、畑さん。で、この時はここでまた話も終わってる。
はい、
これドキュメンタリーの真骨頂。ね、そこからもまた2015年がやがて当然来るわけですよね。
う
ん、
そうですよね。
さらにこの話に続きが出てきたわけですよ。
ああ、そっかそっか。
私たちは。
次回の改定があるわけです
よ。そうわけですよね。で、2015年には、はい、ここの体験に吉弘君登場しましたという報告をさせてもらおうと。しかし、事実というものは、やはり思い通りにはならんわけです。ほう2014年の、改定されるのがちょうど出される1年前を切った時期ぐらいでしょうかね。はい、畑さんから非常に、鎮痛なトーンで、配属が変わることになりましたと、電話があったわけです。算数を離れることになりました。吉弘君を、来期から、どうやら、レギュラーさせ、出演させて、させることができないかもしれませんと。いう話だった。うん、何を言ってまんねえんだと、
うん。
もう十分ですよ、あなた、うん。4年間も僕は吉弘くん出させてもらったんですよ。うん、十分です、うん。いやいや、しかし、せっかくなのに、本当に申し訳ないこと、何にも、うん、ありがとうございました、あなた、うん。って言って、事実はこうなるわけですよ。そして、1年後、年を明けて、いよいよ2015年、
うん、
改訂版4月に出る、パッと算数の教科書を見ると、うん、やはり、吉弘くんは、姿を消しておりました。
はぁ。
しかし、うん、その2015年の4月に、
はい
うん、またこれね、その畑さんの奥さんの出身地っていう焼津で、
はい、
焼津市文化会館っていうところで、私独演会をやるときだったんです、その時にですね、畑さんが、
はい、
奥さんと一緒にですね、見に来てくれて。
焼津まで。
はい、あ。まあまあ奥さんの里帰りもあったんでしょうかね。はい、楽屋にですね、朝さん来てくれたんですよ。
ほ
畑さんのね、パッとこう手を見るとね、
はい
理科の教科書を持ってるんですよ。
今度は理科ですか？
皆さん、ハマクリスさんの皆さん。
はい。
2点3点しますが。
はい。
もう一度ご報告を改めさせてい
ただきます。はい、お願いします。
2015年度から出た。
はい。
東京書籍の、理科、新しい理科3、3年生の教科書ですね。はい、それのですね、ページで言うとですね、143ページ。
143ページ。
天秤で物の重さを測るという単元に、はい、吉弘さん出てます！
やった
ー！ありがとうございます！吉弘さんついに、算数理科2階級制覇ですよ、これ。
素晴らしいですね。
出てんねー。
皆さん、理科に移られた
ってこと。理科に移らはったんやって。実はあの後、理科で配属になりまして。
なんだ、理科に移ってたんや。
理科に移ってたんや。で、そこで、もうほんまに、もう電撃作戦で、
はい、
速攻吉弘くんを入れろって言って。で、もうそれももうめちゃくちゃありがたいけど、
はい、
ほんまにびっくりじゃんわ。実際、年明けて、2015年に、この教科書が4月に出た時には、はい、畑さんは、さらにまた東京書籍の関連会社に出向していて、いなくなってるんですよ。
あ、そうだったんですか。
だからほんまにわずかな、半年ぐらいの間に電撃作戦で、はい、吉弘くん頼むぞって言ったら、吉弘くんを書いて、もう本人は4月だったらいなくなってる。
自分ができる間にも全部。そう。
もうエレベーターの出かけに兵かましてるみたいな。よしひろくん頼むで。
もっとええように言ってください。
いやでも、まあ、例えて言ったらそんな感じなんか。
なるほど。
よしひろ頼むでみたいな感じ。で、出してくれてるから、もう僕からしたら、もう感謝。感謝って言葉も、もうちょっともう、そんな軽すぎるわ、これ。ありがたいよ、これね。理科やから、
はい、
算数と違うからね、うん、答えを出すものではないんやけど、吉弘さんはね、あれだよ、同じ重さの紙をね、
はい、
片一方は一枚の紙を持ってるんですよ、
はいはい、
でそれと全く同じ重さの紙をね、
はい、
10等分して、
うん、
片一方の手には持ってるわけですよ、うんうんうん、どっちが重いと思いますか吉弘さんと言われて、数が増えたから10個の方が重いというアホな設定、うん。
ちょっとアホの設定で、
うん。アホなんです。同じ重さのって言うてるやんっていう。答え言うてくれてる問題やんっていう。サービス問題をミスミスミス。
ミスるのが吉弘君やんと。
まあ、僕らしくていいやん。
いや
それこそくしくも、今日の M1 の曲がかからない吉弘さんにふさわしい。このアホさ。
うん。
これは今もまだ見れます。次のだから2018年、来年や。
まだ、
あ、19年。
19年に改定されるまで。
今年1年間は、
まだこの、
本当に、だ小学校3年生の、で、東京書籍を使ってる児童は、はい、本当にね、見てください。これ今、番組を聞いてる小学校3年生がもしかいたら。
吉弘くんを知らず知らずのうちに。
うん、そうもしか、この天秤の単元を、知らず知らずのうちに、もう習ってスルーしてたかもしれないけど、もう一度ね、143ページを開けてほしい。あの吉弘くんには、実在するモデルがおる。
モデル。
モデル。実在する。モデルがおったということをね、忘れないでほしい。
いやー。
うん、なんすよね。
教科書をめぐるなんか壮大な話からこう、展開していって、最終的に登場人物になるという。
っていう、このまた、アホらしいっていうような話になっちゃうんだけどね。あと僕からしたらね、さらにこれ誉れなのはね、
はい、
この理科と教科書をずっと僕延々見たんですけどね、うん、登場人物にね、名前が出てくるのはね、
はい、
他児童いっぱい出てくるんですよ、ええ。いっぱい出てくるんやけど、名前がついてるのは吉弘さんだけや。
あ、そうなんですか。
あと唯一名前が付けてもらえてるのがね、この解説する側のカブト博士って人だけや。カブト博士って出てくるんねんけど。
カブト博士いらっしゃいます、ね。
説明しようっていうあのパターンやんか、はいはいはい。説明してくれるカブト博士はさすがに下にテロップ出てんねんけど。カブト博士と吉弘さんだけ。
本当だ。女の子は名前出てない
ですね。出てないでしょ。下名前までは決まってないじゃないですか。うん、僕とカブト博士だけだ。僕からしたらもう博士以上の扱いやわね。
いや素晴らしいですね。
そういう風なもう本当ね私のねこういう話だったわけですけども、いやもう H1 グランプリがあってよかったですわ。
というコラーゲン配合マンさんの教科書ネタでした。隅田隆平のハマグリ顧問の編、今夜はコラーゲン配合マンさんをゲストにお迎えして、 H1 グランプリ2018ということで1時間のネタを披露していただいたわけなんですけれども、い
や
い
や今年初めてやった言うてるやん。2018で今年初めて言
う
てて、
今年初めてですけども、これからもずっと続く、
続くの、
続くはずですし、
どんどんどんどん、泣いたオフやん。まず
泣いたオフですけども、また
シーズンに、
また来シーズン仮にあるとすれば、うん、H1 グランプリ2019あるでしょうし、
どんどんどんどんメンバーが増えていくよねこれね。
メンバーがどんどん、
参加者が、俺も出たい、私も出たい、
いやまあ次々とね、うん、まあでもこの1時間喋るっていう一つのネタで、うん、こういうような形で、コラーゲンさんは教科書だった教科書の取材に行かれて、うん、そっから予期しない展開があって、でネタがどんどん最初に想定してたものとは違う方向に膨らんでいくっていうことがよくあることなんですよね。
確かにそれはある。うん、それやっぱりまあ多分ね、やっぱ人と出会うからやと思いますよ。
は
い、そのものだけを掘っていくんであれば、
はい、
まあ、ある程度そういうこと、僕はもうほんまにアホだから見えへんけど、見識のある方とかやったら読めると思うね。
うん、
こうなればこうなるだろうなとか、ここでぶつかるだろうな。うん、で僕の場合、そう人と出会うから、で今回で言うたら。ハタさんと出会うやん、で最後にはもう教科書すら関係なくなり、ハタさんと えらい仲良くなって。
そうですよね。お二人の関係性の話に、ね、どこまでできるかっていう話になってますもんね。教科書の登場人物になれるかどうかっていうことをテーマに。
で、それもそういうことだから、うん、これ確か教科書に名前を載せてもらうということが、すごい、まあ、あの、でかいことだから、うん、そこに書き消されてしまいがちだけど、はい、よくよく考えたら、たまたま話を聞きに行った東京書籍のそこで担当やった畑さんが、うん、奥さんと、焼津にまでわざわざ来てくれて、ライブを見に来てくれるっていうことが、もっと奇跡やったりするわけやん。
まあそうですよね。
そんなことありえんやん。だから、予想外の展開になっていくわと思いました。そのものを掘るだけじゃなく、そこにいる人が、どんどんね、実は作っていってくれてるんですよ。僕が作ってるわけでも何でもなくて。その時に助けてくれる人がいるわけですよ。その本当にいい人っているなっていうのが結論やもん。世の中って捨てたもんじゃないっていう。全力で、やってるとね、誰かを助けてくれはるんですよね、これ。200を超す体験談が本当に今僕あるんですけど、それはもうほんまに、ね、不適切、まあ、地上波では不適切なものも多いかもしれないけど、だけど、その現場でもですよ、必ず助けてくれる人、出会うわけ。
はいはい。
だから本当にね、いや、捨てたもんじゃないなーっていうのはね、つくづく思います。
いや本当にでもね、あの取材って、すごい難しいなって感じたのは、この番組も何回か前にね、ある過去に起こった事件のことをちょっとね、呼びかけたことがあったんですよ。それはまあ、京都で起こった、ちょっとあまり具体的には言えないんで、言えない事情ができたんですけど、まあ、ある人を、まあ、現行犯で、足女を地固めで捕まえたっていう事件が過去に。
あった。
京都であった。たんですよ。
は
いはい、でそのことでちょっとそのことが前からも気になったんでということで呼びかけて、実際私はまあ当事者の方までたどり着いて、取材をしに行ったんですけれども、ただまあすごい丁重に話はしてくださったんですが、また改めてこの話をすることに関してはやめてほしいということやったんで、まあそこで。話は終わったんですけれども、すごい丁寧に私に対しては直接お会いして話してくださったんですが、まあでも本当にやっぱり当事者しかわからないいろんな事情とかいうのがあって、なかなかそういうまた改めてっていうのは難しくなってもうダメになっちゃったんですけど、だからそういうことを実際にまあ取材とかっていうことをで自分で初めてしてみて、改めてそのお兄さんが。ね、もうこのスタイルでもう十何年、20年ぐらいされてるわけですよね。
2002年からやから、あ、16年やってるわ、も
う。そうですよね。
そう。今までとは違うというね。まあ、では作ってましたよ、うん。作ったネタを普通にやってましたよ。16年。
だからもう嘘はないわけですよね。もう実際に経験されて取材されたことを、はい、そのままおしゃべりされてっていう。
は
い、
まあ、時系列は書いたりしますけどね。それはもう、もちろん、東海テレビのね、アブノさんの、プロデューサーの、もうドキュメンタリーの神様と言われてる、ヤクザと憲法の
シリーズがありますよね。あの方がずっと作ってらっしゃる。
はい。アブノさんの言葉を借りても、ドキュメンタリーは事実であるけども、やはりそれは見せる以上はエンターテイメントなので、演出は加えるっていう。でそれは誇張するとか盛るとかそういうことではなく、時系列とかはね、よりこの伝えたい真実を、スコーンって届くにはどういう配列で喋ったらいいだろうかとかはもちろん考えますけど、月火水木金土とは喋らない時はありますけどね、金曜から喋り出して、どんどん月曜日に戻っていったり、途中でまた金曜日に戻ったりっていうのは、その程度はありますけどね。
いやーでもね、ほんまに今回の教科書の話とかでも、その昭和25年の教科書をそもそも取材するために始めたわけじゃないじゃないですか。
全然ちゃう。
取材を始めたら、気になって見てみたら、なんか今の教科書と違うぞ、なんでやろうっていうとっからの話で、そういうね、だから終身ができなくて、その時に文部省の人が伝えたかったことを、まあ算数の中に、こう、ね、滑り込ませたっていうところで、でもなんでしょうね、今問題になってる愛国心の、愛国心とかでもね、大事な部分って、それは当然あるわけで、一概にダメ、教えることがダメやとかっていう、
全然思わない。
だから、 これまたなんかちょっとね、難しい話なんてあれなんですけど、うん、憲法の本とか読んでたら、うん、国家の三要素って言って、うん、国っていうのは、まあ国民と、うん、国民と領土と権力からなると。
うんうんうん、
国家っていうのは。国民と領土と権力。うん、これを簡単に言うと、まあ、人と、それこそ土地ですよね。郷土。
はいはい、
郷土と権力やと思うんですよね。で、私が最近の風潮で危惧してるのは、この国の3要素のうちの、うん、この権力の方が前に出てきてるんちゃうかなっていうのがね。
なるほど。
僕は、それよりも権力とかよりも、まずそもそも人がいて、はいはいで、人と、その自分の好きな人がいて、自分の好きな人と一緒に育った土地やから、ここが好きでとか、やっぱ40過ぎたら京都好きになるじゃないですか、前よりも。
そりゃそうやな。
それはやっぱり自分と関わってきた同級生であったり、先生であったり、妻であったり、家族であったり、との思い出がある町やから好きでっていうような順番やと思うんですよね。だからそこが、なんか、ねえ、そういう愛国心ということを強調してる人が、うん、その順番を取り違えてるとしたら、それはすごい、違うなーっていうのがすごい意識としてあって、うん、まず、なんか、でもたまに、この人はもしかして、その人でもなく、郷土でもなく、権力が好きなんやろか、みたいな人も中にはいるじゃないですか。
いや、そうだと思いますよ。
ねでも。
ねそうではないと信じたいですよ。今やろうとされてることはね。ただでも大事なのは、ジャングルジムかどうかではなくて、おそらくジャングルジムで遊んでる時にいろんな事件が起こるんでしょう、おそらくね。誰かが怪我したりとかね。そこで、どういう風にして子供たちが自分たちのコミュニティで解決していくかっていうのが、多分物語の中の最重要ポイントなわけでしょう。で行くと別に和楽器屋である必要はないということだと思うん
です。そうですよね。
そこを返さすことではなくて。
でその昭和25年当時の教科書に先は、うん、私の言うた人と郷土っていうのをさりげなくこうすりこ入れ込んでたっていうのはだからほんまのそのね国の。なんでしょうね。構成する一番大事な人やし。
お前入ってる。
うん。国土とかその人たちが住むこの郷土やしって思うんで、それを、結局だから、ね、そういう、まあ、多分戦争とかって権力の体制がそもそも変わっちゃうわけじゃないですか。ってなった時に、ね、もう、いろんな人が今まで習ったこととかが体制が崩れちゃって、カルチャーショックというかもう全てが今までの自分の考えてた規制概念が否定されちゃうわけですよね。でも、その時でも、やっぱり人と郷土は、ずっと存在してたし、変わり、揺るぎないもんやったんやと思うんですよね。だから、だからそういう意味での、道徳っていうのは、でもだから刷り込ませる程度でいいんちゃうかなって思うんですよ。逆にね。その算数の教科書に、わざわざ道徳を教えますせって言うんじゃなくて、そういうことを、昭和25年のね、GHQ が統治化してた時代に刷り込ませたぐらいのもんで、ええんかなっていうのが、今改めて考えましたね。
なるほどね。いや、ほんまそう説明されると、本当に全ての要素があそこに入ってたんだよね。
ということになりますよね。
あれは、計らずもなのか、計算でもう、各市販的に勝負に出たのか、文部省の当時の。勝負に出、畑さんに聞いたら、これは米軍の人が結局検閲見たんですかっていうと、そこは正直僕はもう、わからないと。わからないけども、覚悟は持ってたでしょうねっていう話なの。これどういうことやって説明された時に、多分、戦う用意はあったんじゃないですかっていう。ここは、ルールに乗っ取ってるしって、まあ、どう言おうとしてたのかは分かんないけど、すごい信念があったんだと思いますよ、とは、畑さんはね、おっしゃってましたし。
で、否定しようないと思いますよね。どんな国家体制であれ、その人が好きで、その人と一緒に生活してきた土地が好きっていう部分は、どんな国家体制であって大事なはずやから。
教えたらあかん理由ないですよ。
ないですもんね。
僕も、おっしゃらないもんね。ほんまに、もしくは、ありがたい、パールハーバーほんま、あれ、それをおっしゃるんであれば、もちろんそうね、自分とこの国の郷土を愛するという気持ちをね、子供がちゃんと育んでくれれば、多分よその国の郷土も大切だということを子供も多分理解していきますしね、それも多分だからクリアされると思いますよっていう大義が立つもんね。
からそういう意味では、だから そこで頭を悩ました先人がいるっていう、そういうところに頭悩ませるべきですよね。これから教育を、その僕ら偉そうに言える立場の人間ないですけど、ね、まあ、曲がりなりにも大人として、ね、子供に何かを教えるということであれば、
いやもうすみちゃんなんか特にもうパパになったわけだから、うん、この話を2バージョンで聞けると思うんだよね。子を持つ気持ちでも聞けるし、ね、自分が今個人として生きてる立場で、ましてやですね、もう法律家という憲法というものを扱う立場でも聞けるやろし、一方親の立場になって考えると、2つあるんじゃないですかね、味わい方がね。
そうですよね。
いやまあ、まあでもね、ほんまに、まあ予期せん展開になっていくもんやわ、ほんまに。
やっぱドキュメンタリーってそうなんでしょうね。
いやー、そうやろうね。で、やっぱ僕もね、それをね、でもそうは言うものの、それをね、人工的に起こそうとね、いやらしくあざとくやるときもあるんです。実際正直言うて。正直言うて。だってこっちの人は期限が迫ったりしてるときなんか、もうあさって。
まあまあそうですよね、ライブまでにネタせなあかん。何らかのオチのあるネタをせなあかんってなると。
あります。もう何が何でもね、もう人工的にこっちにも、言わそうと。
誘導していって。
誘導していくときもやっぱありませんか。もう逆に絶対言うてくれへんし。
ああ、そういうもんです
か。はい。逆にそう言ってくれたとしても、そこで気持ちがまず僕の中でよどんでるので、それを実際思い通りになったけど舞台で喋った。滑る。バレる。なんかやっぱお客さんにもね、肌感で伝わるねんな、あれ。ペンの迷いなくそこに関してガーって、今回の話で言うたら、特にこの、やっぱり当時の文部省の人たちが、想定、まあ、推論の域は確かに超えないけども、事実関係を照らし合わせていくと、おそらくこんな気持ちになったんであろうというところは、もう一辺の迷いもなく、森もなく、ぐって一直線で語りきらんと、あそこ勝負どころやと思うんだけど、そこに人工的に実は起こしてんねんっていう、後ろめたさがあると、あそこでバレるんやろね。
なるほど。
だそれはね、お客さんにもね、伝わっちゃう。だから届かなくなったり滑ったりっていう、だからやっぱ難しい。やっぱそこは間違いです。僕もやっぱり、
芸人としては、そういう、受けたいという気持ちは、当然、ねえ。
でもっと言ったら、そう、芸人さんの中でも、僕、ほんと特にペライ方ですからね。そもそもは。本当にもう、女の子にモテたいし、はい、テレビでいっぱい、冠番組が欲しい言うて、18でこの世界入ってきた。そもそもがもう、そこで入ってきてる人間やから。特に、ペライんですよ、僕は。その僕からしたらね、ちょいちょいそうやってね、もうなんすか、もう違法薬物使えてもええやろかと思う時あるわけですよ。
いや、ダメですよ、やめてくださいよ。
ドキュメンタリーに
いた。やめてくださいね。
え、そう、ドキュメンタリーで言う、そのドーピングしてもええやろと思うときも、正直ムクムクって出てくるときあるんだけど、やっぱり失敗に終わる。
ああ。
それは、もう絶対バレる。
まあそういうもんなんです、ね。
バレるわ。
ここでちょっと H1 グランプリの結果発表
を。いやいやいや、すみちゃん。
はい。
何を言ってるの？
何がですか？
だから、はい、H1 グランプリ。
はい。
ね。エントリーしたら誰でしたっけ？
エントリーはコラーゲン配合マンさんだけです。
僕しかないよね、じゃあ。
まあ、そうです。
結果発表僕そうなんや。それも俺優勝してるやん。いや、別に。このままなんとなく終わったらもうええやん、別に。もう見えてんやから。
いや、やっぱり選考基準とかもありますから、私ちょっといろいろメモもしてます
んで。あ、じゃあしてくれてんの？
はい。
それ聞いとくかね、ほんでね。
ええ。
結果発表すんの？
じゃあ、その結果発表しましょうか。
ええけどね、そんな。
H1 グランプリ2018。
あら。
結果発表！
ああ！ドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドン！
優勝者は、該当者なし！
なんでやねん！なんでやねん！
あのね、兄さんトップ、トップバッター。
ファイナリストでもあるわ！
や
っぱりトップバッターってファイナリストでもあるわ。
あのね、やっぱりね、トップバッターが基準点というか。
社会一組その話は聞いたことある。わかるよ。
言うじゃないですか。松本さんも言ってませんでした。
言ってはるよ。
トップバッターが基準点やから。これもうちょっと後から出てたら、わからんかったな、難しかったな、みたいなパターンですかね。
俺しかおれへんやから。後から出てくる子で、 点数作られへんようになったら困るからって、それはないわけやん。H1 に関しては。俺しかおらんやん。つけたいだけつけてええやん。天文学的数値つけてもええねんで、ねえたら。
いや、あのね、やっぱここ構成に、やっぱあの、
構成ちゃうやんけ。
今後の基準にもなりますんで、例えば、またね、来年、仮にこの、かまぐり顧問の編が第2期が仮にあったとして、うん、第2回大会を開催されたときに、やっぱり、第1回目の今年の H1 グランプリ2018が基準になりますんで、それとの前年比で、お兄さんがどれだけ。
いや、でもそんな、もうだから、もう別に、そこまで考えんでええんちゃうの？俺がエントリーしてる。俺しか。
残念ながら、H1 グランプリ2018優勝賞金1000万円をかけた。
1000万円やった？
はい、1000万円。
1000万円ほんまに用意してた？
1000 万円、はい、用意してました。
くれたやん。
用意してたんですけど。
いや、
さっきも
さ、8000円でええて。8000円くれたら助かるわ、俺今日。8000円。
1000万円と8000円用意してたんですけれども。
1000と飛んで8000円な。
飛んで8000円用意してたんですけど、ちょっと、うん、そうですね。
まあ、
ネタの時間はね、ちゃんと選考基準の1時間を。
規定超えたやろ。
はい、規定は超えてらっしゃいましたけれども。ちょっとうん、後での自己採点がな。自分のネタ振り返る部分が、あの部分がね。
そこなんでカウント入れんの？そこええやんか、そこ入れんといてや。
なんか。
なんで審査対象になんの？そこええやん。終わってからのもインタビューやろ？M1 で言うたら。
ちょっとなんかええ話になってて。
じゃあ、
話に持っていこうかな
って。謝るって、ほな、謝るわ、ごめん、ほな、そこは謝る、ごめん、ごめん、ごめんって。いや、謝る、ええ話にしようとしたのは、
一回、
悪かった。
申し訳ない、一回、こういう厳正なるジャッジを下した、これは判定が、
お前のさじ加減やん、さじ返した、さじ、お、覆したってさ、ハマグリスナーだって別に、そんなことだよ、お前。
いや、これ後からまたいろいろ、電話とかかかってくると思うんですよ。どういうことやと、あのジャッジおかしいんちゃうかと。
対応に追われることないと思うよ。
いや、一回、その、該当者なしって言うたのに、またひっくり返してとかで、それはね、そういう、この権威にも関わりますんで、この KBS の局の名誉にも関わることですんで、素晴らしい、ナイスファイトというか、
何を言ってんの、本当に。
1時間かけて、なかなかこの画期的な、この画期的な企画を開催できたのは、本当にお兄さんの、この、ノンストップ、ノンストップじゃない。ね、ノンフィクション、ノンフィクションスタンドアップコメディという芸あっての、この H1 グランプリではあるんですけれども、
そうなの？
また、来年、もし仮にこれが開催できたら、参加していただけますか？
二度と出ないわ、もう二度と出ないわ
というわけで、このお時間、お相手は弁護士の墨田隆平と、
ありでしょう、コラーゲン。はい、ごまでございました。
発泡師匠、禁止師匠、お先に勉強させていただきました。